ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、1月になれましたか？2025年になれましたか？
そうですね、なれましたね
絶対なれてないこうパッて書かなきゃいけない時とかって。
ああ、そう。確かに24と25間違いますね。
令和何年ですか？
令和はもう俺気にしないように。7年ですよね。
7年、
はい、
まだね、入ってすぐわかるんですけど、2、3ヶ月すると、あれ、なんだっけって。
あれ、それの、なんか、覚え方って知ってます？
あ、18引くんでしたっけ？
もっと簡単なの、
確かに。もっと
令和っていうので、なんだっけな。
おい
魂抜けてくるか
っていうかこっちもうワクワクして聞いてた待ってたの
俺本当に今抜けちゃったな
抜けて
これすごい簡単だと思ってたんですけど
私人の魂が抜けて初めて見た
ちょっと調べてきます。
調べてくるんかい。
すいません、すいません。
じゃあ来週で。
思い出せない。
分かりました。
あれ本当忘れちゃった
まあこれもこのコーナーですから、ゆるいコーナーですよ。ゆるくお送りしていこうと思います。続いては今年初のこのコーナーです。田中と今日はこんな日。久々の今日はこんな日、今年初の今日はこんな日です。
はい、
初ならしいさてさて、厳密に言いますとこの時間もう1月18日なんですが、
う
ん、
はい、そうね、うん、
実はですね、私あまりに久々なこのコーナーなものでして勘違いしまして、
はい、
1月17日の今日はこんな日を作ってしまったんです。
新コーナーじゃないですか。昨日はこんな日で、
昨日はこんな日まあまあいいじゃないですかね
ありがとうございます。もう今年初ということでさらっといきます、
はい、
今日は一番早いと思われる今日はこんな日ではなくて、ね、一番遅いと思われる今日はこんな日でお送りしていこうと思います。1月17日、あのポパイが初めて登場した日なんです、
うんうん、
ね、お二人ご存知ですか、ポパイ。
アニメの。
あ、よかった。いきなりね、ポパイと言ってもピンとこない方も今、もしかしたらね、いるかもしれないんですが、あの、漫画のポパイ、ポパイザ・セーラームーンのポパイ。
はい、
セーラームーン。
セーラームーン。
セーラームーン。今びっくりした。
今、うんって聞いちゃいました。
老眼鏡かけました。ポパイザ・セーラーマンのポパイですね、う
ん、曲もねポパイザ・セーラーマンってね、うん、言ってるもんね、はい、
もう1929年と言いますからもう96年前のこと。
うーん、そんな古いな。
そう、アメリカの新聞の連載漫画にポパイが初登場した日ということなんですね、うんうん、ほうれん草を食べると超人的パワーになるセーラー服のポパイとその恋人オリーブ、
うん、
そしてポパイの天敵である大男のヒゲのブルート、あのブルータスとも言われているんですけれども、その3人を中心としたコメディなんですね。60年代には短編アニメにもなって日本でも大人気となりました。私なんかあんまりよくわからない、あのね、キャラクターでこう商品にイラストが書いてあったりとかそういう感じでしか知らないんですけど、
う
ん、こう青汁みたいの缶からガーって投げてしまうみたいなやつなんですけど、
ほうれん草がね出てくるのね。
そうそうそう、うん、ちょっと結構固まってますよね。
そう
汁じゃないの、固まったタイプの、うん、だけみさん
は見てましたよやっぱり、
う
ん、
あ、そうですか。
そう、それでほうれん草を食べると先ほども言ってたけど、うん、超人的な、
はい、ボコってなるんですね。
そうだから、あ、ほうれん草を食べるとああなるんだって思ってました。
ああ、でも俺もなんか思ってました、
うん、
でもほうれん草嫌いでしたね昔。
え、本当、はい、俺ほうれん草好きだったから全然、食べた
いや、なれると思って
そう、
うん、じゃあ田中さんは嫌いだからうわー、
いや でも食べてましたよ頑張って。
あ、
だからポパイみたいになれると思って。
これも戦略にドハマり
戦略ではないでしょ
いや、そうですか。このポパイなんですが、そのね、お二人も影響を受けたポパイ、強烈なキャラクターのポパイですが、こんな話もあります、
うん、
実はあのマリオはポパイの代役だそうです。
ん、
うん、
スーパーマリオの任天堂の、うん、あれはポパイの代役。
え、ポパイだったんですか最初は。
いい反応ですありがとうございます。
すごい顔しました
よいいです、素晴らしいですあのですね、ゲームキャラクターで世界一有名な任天堂のマリオ、
うん、
任天堂はポパイを使ったゲームをいろいろ作ってたんです、
うん、
はい、作っていたんですが、新しいゲームとしてあのドンキーコングを作っているときに大人の事情でポパイのキャラクターを使えなくなってしまった。
なるほどね、わかりやすい大人の事情ですね、
はい、そうなんです。ドンキーコングでキャラクターを使えなくなった、ポパイダメよって言われたことでやむを得ずマリオを登場させたと、
うん、
あのマリオが、
なるほど、そしたらマリオが大ヒットしちゃった、
そうなんですよ。大役ってどう思いますか、マリオ様が。
まあまあよくありそうな
ねえ、ちょ、意外だと思います。
それはちょっと意外だったな、
キャラクター
そういうことだったとは、
ね、全然違うから、うん、ねえ、大役、こうマリオがキノコを食べてパワーアップするって分かりますか。それが
大きくなる、
ほうれん草だったから、マリオはほうれん草じゃなくて、うん、お野菜でキノコ、
うん、
ねえ、
あ、代わりにキノコなんですか
と言われていると
言っとかないと、はい、あの諸説あります
ね、後から言えばいいかなってびっくりしていただいたところで私もこれは相当びっくりで、お二人も嬉しい、うんうん、そういう反応。
なるほどね、
うん、
あ、すごい。
さてさて、今日はもう一つこんな日があります。あ、今日はじゃないな、昨日はがあります。17日おむすびの日です。
あ、おむすび、
はい、ご飯を食べようという国民運動を展開する兵庫県の協議会が制定したと、
うん、
1995年1月17日、あの阪神淡路大震災の日です、30年前。あの被災地におむすびが届けられたということで、温かい心の象徴として記念日になりました。
うん、
おむすび好きですか？
大好きです。
大好きです。
あ、そうですか。おむすび嫌いっていう人あまり聞かないかな。
いないぐらいじゃないですか、
ね。私はいないですね。聞いたことない。
うん、なんかあの具で嫌いとかはあると思うんですけど。
あ、じゃあまず田中アートさんから好きな具、嫌いな具教えてください。
これ一番好きなのが、あの自分のおばあちゃんが作ってくれたすっごいでっかいおにぎりを、あの学生の時に作ってくれたんですけど、外側に味噌をこう。
ああ、はいはい。
その味噌おにぎりがもうすごい好きで。
あ、それは美味しそう。
それ一番うまいですね。
そのお味噌は何だったかって聞きました。
いや、普通多分普通の味噌だと思うんですけど。
そうな
ん。赤味噌だったのかな。なんかちょっとあの豆みたいなのが入ってるような味噌、
ね。あ、麹が入ってるんだ。
麹です。入ってるような味噌でしたね。確か。
そうなんですね、うん。それはもう思い出のおにぎり。
そうですね。すっごいでかいんですよ。本当に。顔ぐらいあるんですよ。
それは言い過ぎでしょ。
本当にでかいんです。
だから田中さん、大きく育った。
そうそうそう。本当に大きかったんですよ。そう、それは覚えてますね。
あら、それも売ってほしいですね。コンビニでね、再現していただきたい。
味噌おにぎりって。
そう、最近売ってるよ。
売ってるんですよ。そうですね。最近売ってますよね。うん、
焼きおにぎりでお味噌ってあるけど、
ね、
いや、田中アートさんの思い出ない。
本当に味噌を、本当まぶしてるだけなんですよ、
う
ん、
焼いてもいない。
焼いてないです、
子供の頃はね、なんか親がやっぱり作って食べたな、
うんうん、嫌いなのってあります？苦手って、
俺嫌いなのはないかな。
あ、いい子だ
あります？嫌いな具とかって、
うん、梅干し。
あ、嫌いなんだ。
竹見さん、しそ系ダメですよね。
あ、なるほど。
そ
っか、うん、
まあ、王道がダメっていうことですね、うん、
ゆかりとかね。
あ、
ゆかりのおにぎりとかね。
美味しいですね。
そっか、ダメですか。
そう、匂いがねきつくて。
子供はゆかりおにぎり運動会でよく食べたりしてたりとか、
うん、でも嫌いな子もいますよね。
あ、やっぱりダメな子もいるんですね、うん、じゃ好きな、
もうそれはもう王道中の王道の鮭とか、
うん、
そうですね、
焼きたらことか。
あ、
最近なんかすごい高級なおにぎりとかあるじゃないですか。
ある、300円くらい。
いくらとかね。
ありますよね、
うん、
そ
うそうそう。てっぺんにも乗ってんの。
はい、もう、あれもったいなくて、なんか、おにぎりだってて。
あ、でもね、あの、最近ほら、おにぎり屋さんって結構あるじゃん。
ありますね。
あれのおにぎり結構でかくて、
はい、
値段もそこそこ ね、
ちょ
っとあのするんだけど、 やっぱりね、美味しい。
あ、俺も食べたことありますね。
そうですか、やっぱり専門店。
うん、あのね、具がね、すごい入ってて。
あら。
そうですね。もう、本当に一食になりますもんね。
いや、本当、美味しいよね。
美味しいですね。
聞いている皆さん、こんな時間に本当に申し訳ありません。もう、口の中にね、海苔の味が広がったでしょう。ね、後でコンビニへ。コンビニ便利ね。ね、さあ、皆さん、思い入れのあるこのおむすびなんですが、おにぎりとも言われますね、
うん、
そこで久々に今日こんなクイズです。行ってみましょう、うん、おむすびとおにぎり何が違うかクイズです。1、単純に言い方が違うだけ。2、おにぎりは俵型や丸型など様々な形があるが、おむすびは三角形のものを言う。おにぎりは俵とか丸とかいろいろな形があるけれども、おむすびは三角形だけを言う。3、海苔が巻かれたものがおにぎり。海苔のないものがおむすび。海苔があるのがおにぎり。海苔がないのがおむすび。シンキングタイムミュージックは青山テルマさんでおにぎり。正解は曲の後です。おにぎり、おにぎり、昨日も買っちゃったよ。おにぎり、おにぎり、おにぎり、今日も買っちゃうよ。おにぎり、ローンのキウイ、海苔は大事、世界中飛び回ってもどこにもない傑作品、日本が一番誇れる米、噛めば噛むほど味が出る宝箱、ボー七つ星、津軽ロマン、星の夢、エイキララハイヌ、キキヌ、光もおすすめ、全部見ぬジャパン、全部見ぬジャパン、飽きた小町にみんな一目惚れ。おにぎり、おにぎり、おにぎり、青山テルマさんでおにぎりでした、
はい、
さあ今日はおむすびとおにぎり何が違うかクイズ。1、単純に言い方が違うだけ。2、おにぎりはいろいろな形、俵や丸があるけれども、おむすびは三角のものを言う。そして3、海苔があるのがおにぎり、海苔がないのがおむすび。それでは答えていただきましょう。まずは田中跡さん。
3。
お、のりありがおにぎり、のりないがおむすび。で、これで言い方が違うと。
はい。
はい。田中跡さんは3番。たけみさんは
1。
言い方が違うだけ。では、正解は1。たけみさんです。単純に言い方が違うだけと。うん、なるほど。これ諸説あるんですが、広辞苑によりますと呼び方が違うだけということなんですけど、あと東日本ではおにぎり、西日本ではおむすびと呼ばれるところということが多いと、ね、いうことなんですね。だ、これもあくまでも諸説あると、言い方。久々の今日はこんな日でした。
はい、なんか楽しい
な。あ、よかった。
うん、
あ、なんかプレッシャー。次も頑張らなきゃ。
結構でもここで勉強になってますもんね。このクイズとかで。
それもっと世に言って。
なんかお酒飲んでる時とかにこういう話題になった時にこれどっちだと思うとかいうの言いますもんね。
あ、嬉しい。
最近あれよ。今日はこんな日が少ないじゃない。
うんうん、
ね、だから田中跡さん外で今日は何の日ですかって聞かれなくなっちゃった。
あのケーズのビジョンに出せなくなっちゃった。
ね、前はねよく言われてたもんね。
そうなんですよ。しかも本当にビジョンで出したりしてたんですよ。
え、やりましょうよ。
そ
う、
やってくださいよ。
いや、やってください。
こっちが今日はこんな日やってもいいですもんね。
そうですよ。もうケーズドリームのものにしてください。続いては田中と心に響いた一曲。今月そして来月と2ヶ月にわたって一組のアーティストの一曲をドドッと紹介するということですね。
はい、はい、そうですね。
3月11日にサブスクで発売ということで、その前に レコーディングしたてでこれから変化していくかもしれないという一曲を今日も田中アートさんに届けていただくんですが、
はい、そうですね、中尾雄介と草場孝之インザスープの二人とですね、佐藤大輔ドラムで、あと、うん、ツースポルノとかやってる、チバンドとかやってる三山慎一郎がギターとか弾いてまして、うん、あとはちょっと子供たちの声、俺の娘とか、うん、その友達とかの声とかも入れたりして、みんなでこう作り上げてる感じの一曲になってますんで、楽しんでください、
ね、もうお話聞いただけであったかいですね、う
ん、はい、曲もいいもんね。
いや、これ本当にいいと思うんですよ、本当にもう We are the world を超えようとか、その感じです。俺の中では ね、
10年に1回、はい、再レコーディングして、はい、その声のコーラスのお子さんが大人になっていく声が一緒にまた入ったらいいと思いません？
素晴らしいですね。
ね、だんだん大人になっていくとみんな同じで分からなくなる。じゃあ、またその素敵な一曲、今週も。
はい。それでは聴いてください。中尾と草場で、あかり。
生きててよかったってことが時々ある。ここまで来てよかったってことが時々ある。何にも怖くないってことが時々ある。このまま終わっても構わないってことが時々ある。間違って曲がりくねった道に時々ある。一人じゃないって思えることが時々ある。ありがとう、それだけでいられることが時々ある。他にはもう何もいらないってことが時々ある。もがいて曲がりくねった道に明かりが灯っていく。それだけがまっすぐに ててよかったってことが時々ある。
田中アート心に響いた一曲、中尾と草葉で明かりでした、
はい、
この曲3月11日に発売されます。田中アートさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュ、
はい、
今回も、
はい、先週に引き続きまして東京高円寺にあるライブバームーンストンプの店長島崎康弘さんに登場してもらいます。
このコーナーのもうレギュラーと言っても過言ではないこの方、年男の安店長、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、年男ということでね、うん、なんかやっぱり気持ち違ったりします？
そうですね。やっぱり違うもんですね、年男っていうのは。
そういうものですか。
うん。なんかどういう点が？
うん、なんかこう、あ、今回も来たかみたいな身が引き締まるというか、うん、はい。
ということは今年で48歳？
はい、そうです。
ねえ、早いもんですね。
早いですね。
ユキもね、ご存知かと思いますが、はい、私、あの、ヤス君、高校生の頃から知ってますから。
そうなんです。
あ、
16歳から、お世話にな
ります。まあ、不幸な人生。
ほら、ほら。
どうです ?16 歳に会った。安店長、うん、安さんと、はい、今のお安さんで変わってないとこってどこですか？
いや、ほとんど変わってないよね。
じゃあ逆に聞こう、変わったとこ、大きく変わったところ。
大きく変わったとこ、酒の量が増えたな。飲む量が異様に増えたなっていう。
そうですね。はい。
何でしたっけ、焼酎とかお飲みになるんでしたっけ？
もう何でも飲みますよ。
オールマイティー、はい。
うん。でもなんかワインのイメージかな。
そうですね、ワインは好きですね。
ああ、なんかおすすめのものとかありますか？赤、白、どこどことか。
最近ムーンストンプで置いているのがオレンジワイン、ちょっとナチュールのオレンジワインがおすすめですね。
おしゃれな感じで。
オレンジワイン、へえ、聞いたことない。
はい、白のなんかロゼ版みたいな感じです。
あ、そうですか。じゃムーンストンプに行ったらね、ワインお好きな方は、
はい、
注文してみてください。お高いんでしょうね。
そうでもないです。はい。
あ、そうですか。じゃあ、はい、そんなにあの構えていかなくても。
そうですね。はい、
あのね、そんなお店じゃないから
。ムーンストンプ行く前に ATM 言わなきゃダメかなと思って。
ちなみに、何のつまみが合うの？そのワインには。
そうですね。結構意外と何でも合うといえば何でも合いますね。本当に。
そっかそっか。
ちょっとバランスがいいので。うん、
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、お刺身とかそういうのも OK だし、ピザとかも OK。
はい、はい、はい、全然 OK ですね。
あと、ムーンストンプでおすすめのカレーなんかも合うと。
カレー、うん、は消されます、ね。
でしょうね。私も言ってなんですけど。
じゃあ、そういうこと言うんだったら、あの、裏メニューのナポリタンは？
ナポリタンを、まあ、いいんじゃないでしょうかね。
裏メニュー？
そう、裏メニュー。ないの、メニューに。
今も載せてます。
あ、最近載せてんの？
はい、載せてます。
あ、そうなんだ。前はね、そうそうそう、あの、裏メニューで、安、腹減ったからナポリタン作ってって言って食べたら美味しくて。
いや、いいなえ、なぜ裏にしたんですか？
結構めんどくさいんで。
ああ、作ると、家庭が。
そうそう。だからあれよ、なんかこう、お腹空いて、ふらっとムーンストンプ行って、うん、あ、安、ちょっとナポリタンって言うと、今忙しいから嫌ですって言うから。
下打ちなんかされちゃって
。みたいな。ダメだよ、みたいな。
そうか。じゃあ、ある程度、こう、手の込んだっていうか、
そうですね。
なんか、はい、適当ではないってことですね。
適当ではないです。
おー、でもそれがメニューにあるということなので、はい、ね、オレンジワイン頼みの、うん、ね、表メニューになったナポリタン頼みので音楽を聴きながら。そ
う。だからあれなんですよ。はい、この、なんていうの、昔ながらの喫茶店のナポリタンみたいなやつ。
あ、いいな、好きです、そういうの。
うん。なんかいいよね。ナポリタンってなんかそういう料理って感じしない？
そうですね。
あ、ね、麺がしばらくこう置いてあったな感がある。うん。
あの、アルデンテって何みたいな、ね。そう。
あら、なんかお腹空いてきちゃった。じゃあ続いては音楽でお腹いっぱいにしたいなと思います。
そうですね、はい、じゃあ今週のおすすめのアーティストを。
はい、島崎智子ちゃんというね、ピアノの弾き語りの子ですね。
あ、
はい、
あれ、島崎さんって同じ名字じゃない？
そうですね、たまたまですけど、う
ん、
はい、
全然あの安のお姉さんじゃないの？
じゃないです、じゃないです。
実はあの安くんにはお姉さんいて。
あ、は
い、
そうですか、ね、
元気ですか？
多分元気でしょう。
最近会ってないの？
会ってないですね。
ああ、ね、高円寺っていうか、朝霞にね、いた頃はよく来てくれたりしてね。はい、うん。そうなんだけどね。うん、あの、島崎智子さん、どんな感じのアーティストなんですか？
そうですね。もう、この子も全国回ったりしているんですけども、すごく独特なミュージシャンですね。で、うん、ファンもすごく多くて、うん、基本的には弾き語りなんですけど、ものすごくいろんなアーティストともコラボしたりとか、結構面白い活動をしてます。
うん、なるほどね。
はい、
じゃあ曲を聴かせてください。
はい、島崎智子で食えないんだからやめちまえ。
早く終わらせて次のことしなくちゃ、真っ赤っかに染まる息つく暇もない、やっと終わったと思うのは束の間、真っ赤っかに染まる手を抜くわけがない、2500円のチケットかける20名で5万円箱大人権飛行通費、ほらそんなんじゃやってけないだろう、
島崎智子さんで食えないんだからやめちまえでした。
はい。
私が言ってるんじゃないですよ。曲のタイトルです。
そうですね。まあまあ、まあ、あの、でも、ご本人もね、うん、あの、歌詞で言ってますけどね。ね、応援しましょう。いやいや、面白いな。
ねえ、
ね。うん。弾き語りってね、ピアノで弾き語りなの？
そうです。ピアノの弾き語りです。
おー、なるほど。ね、なんかピアノで弾き語りするとなると、ライブやれる場所も限られちゃうんじゃないの？
そうです、まあでも、今、エレピとかでね、できるとこも、ね、
あ、じゃあもう、エレピでもありなんだ。
はいはい、
ね、ムーンストンプ合いそうよね、だからね。
そうですね、はい。
あ、ピアノがあるんでしたっけ。
そう、そう、あります、あります。
おー、じゃあまた他のステージとは違う島崎さんのこの弾いている姿が、ピアノがあるわけですからね、はい、見られるかもしれないですね、
はいはい、
2月9日日曜日、ムーンストンプで島崎智子さんライブがあります。
はい、
楽しみですね。
楽しみです。はい、
安店長、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございます。うん、
またこのコーナーね、懲りずに出てくださいね。
はい、はい、はい、
ライブラッシュ高円寺ムーンストンプの安店長でした。